はい、今日は、またいじゃないですね、ヨハネの、8章48節から52節読んでもらいました。あ、51節です、ごめんなさい、48から51ね。この場面はどういう場面かみんな覚えとる？これ何週間かずっとやってますけど覚えとる？どんな場面やったか。パリサイ人と、そうね、最初は女の人が連れてこられたんやったよね。でこう悪いことした女がいますぜっつってね、でこういうやつはどうしやしょうかって言って、そんな江戸っ子みたいな人たちじゃないんだと思うんですけど、でも連れてこられた。そしてイエス様が、この人を、石打ちにしたいと思う人は、じゃあ自分に罪がない人を石打ちにしてください、どうぞって言ったんです。そしたらみんなはどうしたんかね、どうしたの？そう、おらんごとなったね。一人一人帰っていきました。っていうことは誰も、この女の人を責めることができない。あ、俺も罪あるわって言ってですね、分かったんですね。で、罪っていうのは、まあ、もう一回言うけど、神様のルールを破ってしまう性質のこと。で、もちろんその性質から出てくるいろんな行い、行動、それも罪ですね。で、その後イエス様と、立法学者パリサイ人っていう人たちが、すごい議論になる。議論っていうのはどういうことかっていうと、まあ口喧嘩みたいな感じよね。あんたこう言ったでしょうか。いや、そんなこと言ってない。で、話をするわけです。で、イエス様は天国のことをみんなに教えようとしている。ところがパリサイ人立法学者たちはそれを信じない。で、信じないばかりか、自分の方がよう知っと、こいつは何言いよんかっていうふうにイエス様のことを、バカにしている。そしてだんだん怒ってきたね。そういう場面です。だから結構、緊張感がピリピリ走っている場面ですね。で、今日のいきなり最初からひどいこと言ってます。お前はよそ者、お前は悪魔に取りつかれとるとかイエス様に向かって言ってるんです。で、もう一回確認するけど、パリサイ人とか立法学者ってどんな人たちやったんかね。どんな人たちやったか覚えとる？
旧約聖書を大
切にしている人たち。他にありますか？どんな人やったんかね、パリサイ人って。
立法的、
うん、っていうのはどういうことですか？
目に見えるものしか信じない。
目に見えるものしか信じない。おお、いろいろ出てきましたね。パリサイ人っていうのは、今言ったの全部当たってるんだけど、もうちょっと分かりやすく言うと、ルールをとにかく守らないいけませんよって言ってた人たちね。ユダヤの人たちは神様に選ばれた人たちなので、神様がくれたルールを全部守らないとダメですよって言ってた人たちです。で、しかも、神様がくれたルールをですね、細かくいろいろ、これはこういうことですよ、こういうことですよってブワーって書いて、それを全部守ることで神様に喜んでもらえるんだっていうふうに信じてた人たちね。だから悪い人たちだったんですか、これは。悪い人たちと思う？そんなことないよね。あの、本当は神様を信じとった人たちです。そしてこうやってルールを守って生きていったら神様が喜んでくれるんだっていうふうに本気で信じとった人たちがパリサイ人で、そんなパリサイ人たちの前にイエス様が現れた。そしてイエス様は今まで聞いてきたこととちょっと違うことを話している。あれ？今まで、これダメよって言われてきたことをイエス様はやってる。これどうなんこれ。しかもイエス、今までこうこうこうですよって聞いてきたことと違うことを教えて回ってる。ちょっと待って、この人どうなっとんっていうふうにみんなは不思議に思ったんですね。で、しかもイエス様はどんなお仕事しよったんかね。最初はみんな知っとる？イエス様どんな仕事しよったんかね。 大工さんよね、大工さんしよったんですよ。そう、大工さんっていうのは何をする人か分かるよね。分かる？子供たち分かる？大工さんって何する人？ん？何をする人？大工さんって何する人？
聞いたことない。
聞いたことないか。英語で言ったら分かるかな。 He was a carpenter. So what does a carpenter do?
知らん。
知らん。 Really?
聞いたこともない。
そうか。大工さんっていうのは家を建てる人です、ね、建物を建てる人、これが大工さん、ね、なので、このパリサイ人たちから見たらイエス様は大工さんじゃないか、ね、俺たちみたいに聖書の勉強をしっかりして、ね、旧約聖書全部覚えてもうどこから聞かれても何でも答えられるように勉強もしたわけでもないのに、なんでこの人はこんなにいろいろみんなに教えて回ってるんだっていうふうに、すごい不思議に思ったんですね。で、今日もそんなやり取りの中の一コマです。でイエス様のことを、まあ、悪魔に取り憑かれとるとかひどいことを言ったんですね。で、なんでこんなことを言うかっていうと、さっきもちょっと言ったけど、今まで聖書はこう言ってるじゃないかって信じてきたことと違うことをイエス様が言ってる。だからってなった。しかもイエス様は自分のことをね、天地を作った神様の子供なんですよ、神様のとこから来たんですよとか言ってた。だからびっくりしたんです。Excuse me. Thank you. で、お、大丈夫か。で、そんな風に言ってたもんで、神様と自分を同じものにする、ね、言ってみりゃ自分は神様ですよって言ってるのも同じでしょ。神様のとこから来たって言うんだったら、でそんなことを言うのはこのパリサイ人たちから見たら許せないこと、おかしいやろそれは、聖書に書いてある神様一人しかおらんって書いてるのに、お前なんでお前が神様なんって言って、みんなすごい頭に来たんです、怒ったんです、おかしいやろ。でもイエス様は本当のこと言ったんかね、それとも嘘のこと言ったんかね。本当のこと言ったよね。イエス様は本当に神様のとこから来たから、神様のとこから来ましたって言ってただけです。だけどこのパリサイ人たちはそれが分からなかった、それが信じられなかったね。これ不思議じゃない？だってパリサイ人たちも神様のことを大事にしとるって思っとったんよ。それなのにイエス様が来てくれた時に分からんやった、ね、イエス様が神様のとこから来たって言われても、うせえろそんな、こいつが神様のとこから来たわけないやって言って信じなかったね。不思議ですね。でもここでちょっと思い出してほしいのは、先週もお話したよね、神様の計画を台無しにしてぐちゃぐちゃにして、ね、ぶっ壊そうと思ってる人っていうか相手がいます。さあ誰でしょうか。サタンよね。サタンが神様の計画を全部 ぶち壊しにしようと思っていつもちょこまかちょこまかいろんなところで働いてます。そして一番サタンがやるのがどういうことかっていうと、人を騙すことです。騙す、ね、騙すっていうのはどういうことかね。騙すってどういうこと。嘘を言うんやろ。嘘つくんです。だから本当のことを本当じゃないよって言うとか、逆に本当じゃないことを本当のようにこうなんですよって言ったりする。これ騙すでしょ。だからパリサイ人たちは本当のことが見えなくなるように、騙されてましたね。騙されてました。で、騙されていたのでイエス様がいくら本当のことを言っても信じられなかったし、信じようとしなかったね。で今日イエス様が言っていることの中で、一番ね、まあピックアップしたいところを紹介したいと思いますけど、それはですね、2つあります。2つ紹介します。1つは栄光っていうこと。 ね、栄光、人からうわすごいね、そして、何でもできる、何でも持ってるんだっていうようなこと、それを誰がね、誰のものなのか、それ今日イエス様はっきり言ってくれてるね。栄光っていうのはね、イエス様ですら自分で自分の栄光を求めてるんじゃないですよって言いました。どういうことかっていうと、自分で一生懸命いい話をしてみんなからイエス様ってすごいねって言ってもらおうと思ってるんじゃないですよって言ったんです、ね、じゃあどうしたかったかっていうと、イエス様は神様の栄光をみんなに見てほしかった、ね、イエス様が来てくれたことによって、そしてイエス様がいろいろ教えてくれることを聞いて、見た人聞いた人がうわイエス様を送ってくれた天のお父さんってすごいやんって言ってほしかった。そして天のお父さんってすごいんやんって言って生きていってほしかった。これが天のお父さんの栄光です、ね、栄光、栄光っていうのはとっても大事なことです。なんでかっていうと、誰の栄光で生きていくかっていうことで自分の生き方がどんどん変わってきます。もし天のお父さんの栄光を見てほしいと思って生きていくと、俺たちの毎日の生活はとっても安心になります。まずなんでかっていうと、自分がどう思われるかっていうことがあんまり関係なくなる、ね、自分がみんなからよく思われてるのか悪く思われてるかっていうのがあんまり気にならなくなるんです。これ安心です、ね、でその代わりに天のお父さんの方を見てよ、この天のお父さんが俺を作ってくれて、この天のお父さんが俺に必要なものを全部くれて、そしてこの天のお父さんが俺の周りの出来事を全部ちゃんとコントロールしてくれとるよ、すごくないって言って生きていけるんです。だからいい時も悪い時もね、自分は安心なんです、ね、だってこの天のお父さんの栄光を知ってるから。ところが自分の栄光を一番大事にして生きていくと、自分の生活がいつもこう上がったり下がったりふわふわふわふわしてきます。どうしてかっていうと、自分の栄光レベルが気になるんです。今日どのぐらいかな、ね、今日はプラス10、イエーイ、ね、でも明日になってちょっと失敗した時、うん、やべえ今日マイナス5になった、うわどうしよっかとか言ってですね、栄光レベルがこんなになるんですよ。だそれにつられて自分の気持ちとか自分の安心もこんなになって、でいつもいつも、はあ、みんな周りどう思っとんかなとか思われたりする、ね、こういうふうに栄光をどこに求めていくかで俺たちの毎日は変わっていく。本当はもっとね深くいろいろ話したらいいんだけど、今日はこのぐらいしますけど、だから俺たちはね、もともと作られた時に誰の栄光をみんなに見てもらうために作られたかっていうとですね、天のお父さんです、ね、これいつも覚えた方がいいです ね、 ね、特にね大人になってくると、自分がちょっとみんなに褒められたり、それから自分の名前が有名になったり来たりすると、ね、これ落とし穴なんです、罠なんです。でだんだん騙されやすくなるんです。人間はもう頭がすぐねピヨンってひっくり返って、あ俺もなかなか大したもんやねみたいなね、すぐ思うようになるんです。これがね、ほんとね。だけどその時に思い出してほしい、俺はどうして今ここにいるのか、ね、自分の凄さをみんなほら見てすごくないって言うためか、違う、そうじゃなくて作り主天のお父さんの栄光、天のお父さんの凄さをみんなに見てもらうためにいるわけですよ。だから自分がどうあってもね、全然気にしなくていいし、もし自分が褒められた時は、もうそうなんよ、俺のお父さんすごいよ、天のお父さんっていう風に天のお父さんを指さすことができる、すごいんですよ、ね、これお父さんの栄光。そしてもう一つイエス様が言った、誠に誠にあなた方に言いますとかね、イエス様言い方しましたね。でこういう言い方する時は、いいですか今から大事なこと言いますよっていう印です。だから聖書を読んどって、こういう言い方が、出てきたら、あここ気をつけた方がいいなと思って注目した方がいいですね。 聖書の言葉によってもいろいろ言い方があります。よくよくあなた方に言っておくとかいうふうに書いてあるのもあるし、他のもいろいろあるんだと思うんですけど、今日のところもそうですね、よくよく言っておくって書いてますね。で、私の言葉を聞いてその通りに生きていくんだったらあなたは死にませんよって書いて言ったんです、イエス。これもすごいことです。みんな、今年がいろいろみんな違いますね。一番若い人は何歳かな、2歳ぐらいかな。そうですね、一番上の人は50歳かな、ぐらいですね。まあ、あんまり深く追求はしませんけど、それでだんだん年を取ってきて、みんな最後はどうなるんですか？死ぬよね。いいですね、この小さい人の口から出てくるところがいいですね。大きい人はあんまり言いたくないのかな。でもみんな死にます、ね、これはもう誰も逃れることはできない。ところがイエス様が今日言ってるのは、私の言葉を聞いてその通り生きていくんだったら死にませんよって書いてある。すごいよね、これすごくない？ちょっとみんなどう思いますか、こんなん聞いたら。みんなどう思いますか？
本当かどうか試してみたい。
お、試してみたい、いいね、この本当かどうか試してみたい。じゃあとりあえずイエス様の言う通りに生きてみようっていうことですね。そうせんと試してみれるもんね。はい、すんばらしいですね。はい、やっぱり身をもって試してみる、これがですね、子供の時は何にも考えずにできるんですね。素晴らしいですよ皆さん。だからイエス様言ったよね、子供みたいにならんとあんた天国入られんよってね。大人になったらいろいろ理屈をつけます。いやそうは言ってもねとか言って理屈をつけるんですよ、過剰書き。それから大人になったらいろんなしがらみが出てきます。しがらみっていうのは、あ、この人のこともある、あの会社のこともある、あ、この仕事のこともある、このこれもある、あれもある、まあ、じゃあ俺やっぱちょっとやめとこうかなっていうふうにいろんなしがらみができてきます、ね、だけど子供の時はそういうのないから、よしやってみようってすぐ言えるんですね。素晴らしいですね。でイエス様の言う通りにしたら死にませんよっていうのはどういうことか。じゃあこの体がずっと生きていくっていうことですか？はいと思う人、じゃあいいえと思う人、あ、いいえと、あ、思ってますか、言ってますか。あのイエス様がここで話しているのはこの肉体のことではないですね。そうじゃなくて魂のことです。俺たちの魂が死ぬことないんですよ。魂っていうものは目に見えないですね。でも神様のルールを破った、神様の言葉に背を向けて、いや神様なんかいりませんって言った瞬間に魂は死んでいくんです。だけどイエス様がもう一回神様の凄さを見せてくれるために来てくれた。そしてそのイエス様の言う通りにして生きていくときに魂が生き返ることができる。そしてもっとすごいのは、この体がいつか死にます。でもその後に俺たちが最初もらうはずだった完璧な体をもらって、そして永遠に生きていくことができますよっていう約束、それが今日イエス様が言っている死にませんっていう意味です、ね、だからこの体は死んでいくんです、いつか。でもそれはもう怖くなくなるし嫌でもなくなる、ね、なんでかっていうと、あのすごい天のお父さんが、俺の魂が永遠に生きていけるよ、そして新しい体をもらって完璧な状態で永遠に生きていけるよ、約束してくれるからです、ね、みんなはそういう約束の中で毎日生きてるっていうことを、ね、いつもね覚えて歩いていけたらすごい嬉しくなる。何にもなくてもニヤニヤしてきます。周りの人から、お前どうしたんって言われて、いやそりゃあんた天国行けるけんって言ったら、もっとどうしたんって言われるかもしれないね。でも言われてもいいんです、だってこれは約束よ、ね、人が保証してくれるんじゃない、天のお父さんが、俺の作り主が約束してくれる。そうだったら人がどう思うがどう言われようが関係ないね。こういう嬉しい約束の中で、こういう嬉しい希望の中で 俺たちは生きていけるんだっていうことを、今日もねイエス様の言葉を通して確認できると思います。でももう一つ今ちょっと言ったけど、これを知らない人、信じようとしない人は今日はっきり言って全然わかりませんこのことが。そしてこれを本気で信じてる人に、お前おかしいんやないとか、大丈夫かとか言ってきます。そしてバカにされたりしますね。そして、時々は、怒られたり、もうお前なんかもう知らん、どっか行けって言われたりするかもしれない。でもそんな時にも俺たちにとって一番大事なことは何かっていうと、本当のことを話し続けること、そして本当のことを握りしめ続けることね。それは何かっていうと、イエス様が言ったことやろ。イエス様が言ったことです。イエス様の言う通りに生きていくならば、俺たちは死なない、俺たちは天国に行ける、そして俺たちは天のお父さんの凄さを自分も味わえるし、そして周りのみんなにも見てもらいながら歩いていけるんだ。これがイエス様の言ってる本当のことです。イエス様の言ってることって本当に本当と思う、それとも本当は嘘と思う？どうですか皆さん、本当やろ？本当に本当なんでしょ？嘘やけど本当と違うよね。本当は嘘は違うよね。本当に本当なんですよ。だから俺たちはイエス様の言ってることを聞いていく、そしてイエス様の言ってることをやっていく、そして毎日生きていく、これでいきたいと思います。で、今日はヨハネの8章やっと終わりました。来週から9章また別の話が始まります。お楽しみに。ということで最後一言お祈りしたいと思います。イエス様、今日も聖書の言葉を通していろいろと教えてくれてありがとうございます。イエス様のことを信じることができなかった人たちが出てきました。そしてこの人たちはイエス様のことをおかしいんじゃないか、ね、いやもっとひどい悪魔に取りつかれとるんじゃないか、そういうふうに言ってしまいました。イエス様のことをわからないとき、天のお父さんの凄さを見ようとしない、いや見えない、知らないときに私たちはこういう反応をしてしまうのかもしれません。でもイエス様はいつも本当のことを言ってくれています。そしてそのイエス様が、私は天のお父さんのとこから来たんですよ、私は天のお父さんである神様と一つなんですよ、言ってくれました。そのことをまず信じることができるように助けてください。そしてそのイエス様が言ってくれた、私の言葉の通りに生きていくんだったらあなたの魂は死ぬことがないんですよ、生きていけるんですよ、その言葉をいつも忘れることがないように、いろんな場面でイエス様のくれている本当の命の中で歩みを進めていくことができるように助けてください。周りの人たちがいろいろ言ったり白い目で見たり、いろんなことがあるかもしれません。でも俺たちが信じているのは本当の事実であり、本当の希望であり、そして本当の約束です。このイエス様の本当であることをいつも握りしめて歩いていけるように助けてください。今週も私たちが行くところ行くところでイエス様の本当さが、そしてまた天のお父さんの凄さがいっぱい分かって、周りの人にもいっぱいシェアできるように助けてください。この時間を心から感謝します。この今日のメッセージありがとうございます。イエス様の力ある、そして変わることのないお名前で感謝してお祈りします。アメン。最後もう一個ね、